どうもこんばんは、もしくはおはようございます、おはようございます、あるいはこんにちは。京都は一条通り神谷川角イルピアット神谷川より、パーソナリティはトニーです。水谷ラジオ、2025年6月15日日曜日午前30分を午前0時30分を回ったところでございます。ご意見いかがでしょうか。お久しぶりでございます。ご無沙汰して、しまいました。もっとなんかスパンを短くして本当は収録したいんですけれども、なかなか時間が作れてなくてですね、皆さんに、お会いする機会が遠くなって、いました。それでも今日この放送を聞いてくださっている皆さん、お元気ですか？お元気ですか？6月14日もしくは6月15日誕生日の方おめでとうございます。ね、今日は今日というか、まだ土曜日の営業終わった後ですから、今片付けすっかり終わって、やっとカウンターに座ったところです。午前0時30分を回ったところでやっと座ったという感じなんですが、まだ伝票整理は終わっていません。今日の京都は一日雨、でございました。梅雨入りしておりますので、梅雨らしい天気といえば梅雨らしい天気だったかなと思います。時折激しく打ちつける雨もあったんですが、基本的にはなんか数年ぶりに見るようなしとしと降るような、そんな雨、だったですね。先日2日前ぐらいにも雨だったと思うんですけど、その時降っていた雨も梅雨らしい雨だなというふうに思って見ていました。なんといってもこの季節、梅雨の季節は雨がつきものですが、降り方にも情緒が欲しいなと、そんなふうに思っています。皆さんお元気ですか？トニーは元気に過ごしております。今日は今日というか、6月14日土曜日にですね、KBS ラジオ、サウンド版半径 500m というラジオ番組に出演させていただいております。ラジコからね、聞いていただくことができて、大体番組の26分ぐらいから私が登場するコーナー、おっちゃんとおばちゃんというコーナーなんですが、そちらに出演させていただきました。ラジオブースにね、スタジオに入って収録させていただいて、本当に原田さんや円城さんには感謝しかありません。本当にこの場を借りてありがとうございますと感謝をさせてください。本当にありがとうございました。神聖な場所なんですよ、私にとってラジオスタジオという場所が。放送をされている方たちやラジオパーソナリティの方たちにとっては日常かもしれないですけれども、一ラジオ好き、ラジオ大好きっ子からするとですね、今度からペンネームはラジオ大好きっ子にしようと思ってますが、投稿するときはもうラジオ大好きっ子にしようと思ってますが、本当に、いや、防音室に入ってね、こうテーブルに置かれたマイクに向かって話をするんですけれども、今日は放送を聞きながら本当にいい収録風景だなというふうに思って、自画自賛ですが聞いていました。原田さんと円城さんのナビゲートも絶妙でしたし、話をしている内容もコンパクトに話ができているんじゃないかなというふうに思って聞いていました。なんといってもですね、最後にリクエスト曲を聞いていただいて、お答えしてるんですけれども、コーナーが終わった後に1曲流していただいてまして、その曲紹介を、原田さんが水谷さんからのリクエスト曲でっていう形で紹介くださって、流れた曲はゆらゆら帝国の一人ぼっちの人工衛星という曲だったんですが、ラジオ大好きな、ね、ラジオ大好きっ子の私からするとですね、自分の名前が言われてリクエスト曲がタイトルコールがあって、その後にリクエストが流れる、本当に流れる、 もうこの流れがもうなんか鳥肌が立ちましたね。あの収録をできたことはすごく嬉しかったんですけど、やっぱり自分のリクエストが流れる、投稿が読まれるとかっていう、このなんかこの報われ方をやっぱり超えるものはないなというふうに、あのラジオの収録はあのまた別次元で報われた感じになるんですけど、リクエスト曲が流れるってすごいなと思ったんですよね。あのこの水谷ラジオではね、皆さんあのもうご承知だと思うんですが、最後にリクエスト曲、私から皆さんへのリクエスト曲ということでご紹介させていただいてるんですが、流れません。曲が流れないんですよ。著作権の関係上ですね、流すことができないんです。でまあ、著作権の関係上って、著作権クリアしたら流せるのかって言ったら、まあ、流せるもんなら流したいんですが、流せないんですよ。で公共放送であるやっぱりラジオで曲が流れる、流せるっていうのは本当にあの素晴らしいことだなと思いました。公共の電波を使わせていただいて、自分がリクエストした曲が皆さんの耳に届くんですよ。もうなんかもうね、ラジオ愛が、溢れて、仕方がないんですけれども、はい、本当にありがとうございました。お聞きいただけたでしょうか。あのぜひまだの方はですね、1週間だけラジコで、バックナンバーが聞けると思うので、ぜひ聞いていただけたらなというふうに思ったりしています。話は変わるんですけれども、6月7日でイルピアットは、おかげさまでイルピアット江町オープンしてから21周年を迎えることができました。本当に21年ありがとうございます。もう本当に21年ありがとうございますという言葉しか出てきませんが、6月7日に21周年を迎えることができて本当に良かったなと思っています。あの日常の作業というか仕事の延長線上に周年というか、こういった節目節目がやってくるので、当たり前といえば当たり前なのかもしれないですが、ただ個人事業主、こうして飲食店を個人でしている身としてはですね、来年、再来年、本当にお店があるんだろうか、まあとはいえそんな危機感ないだろうとかって思われるかもしれないですけど、4月にあの自費出版で上司した本の中にも書いているんですけれども、やはり明日は我が身だなというふうに思ったりしますよ。水物だなと思うわけですよ。今日もね、その例えば、まあ、日付変わりましたけど、6月14日にね、まあ、13日からですけど、なんかイスラエルとイランが戦争を始めてしまいましたので、いつが開戦日なのか分かりませんが、双方に自分たちの国民が、ね、その国の人々が日常生活を送っているところにですよ、ミサイルを撃ち込んでいるような事態になってしまったんですよ。イスラエルで言えば、まあ、テルアビブ首都ですよね。昔覚えてますかね、なんかパトリオットというミサイルがイスラエルに着弾したっていうような事件があって、その時にはイスラエルは我慢したんですよ、報復攻撃を。当時はイラクでしたね、相手がイラクでした。でイスラエルが我慢して、その後湾岸戦争に発展していくわけですが、あの時にもあのバグダッドのイラクに、まあ、なんかアメリカ湾岸戦争ですから、まあ、連合軍みたいな形でこう、あの時は確かイギリス、フランス、アメリカだったんじゃないかなと思ってるんですけど、まあなんか戦争が始まってしまったっていうことがあったんです。今回はイランですね、イラン。私が小学校の時にはイランとイラクはずっとイランとイラクで、戦争してたんですよ。イラン・イラク戦争ね、イライラ戦争というふうに呼ばれてましたが、なんであの2つの国が戦争してるのかよく分かんなかったんですが、どちらの国にもですね、実を言うと歴史的にはアメリカが関与していて、まあなんかちょっといけすかない感じですよね。そこら辺も政治的な話なのかもしれないですが、一番何が言いたいかといえばですね、 日常生活を送っている人々のもとにですよ、そのミサイルが撃ち込まれているというような事態から考えると、こうして水谷ラジオですとかっていうふうにお話ししていることだとか、周年を迎えることができてありがとうございますといった日常生活の延長線上にある出来事だというお話ができるということは、平和だったり幸せだったりするんだなということをかみしめている21周年の2025年6月でございます。戦争のニュースや出来事はもう皆さんも見聞きすることになるので、これからどんどんねいろいろなことが起きていくのかもしれないですけれども、私たちが置かれている状況や日常生活っていうのは、私のお店の周年に現れている通り、平和の一つの、通過点というか、平和の通過点という言葉が正しいのかどうかわからないですけど、なんかそのうちの一つの行事だなと思ったりしています。なのでね、本当にずっと続けられるように努めてますが、なかなかそれを許さないような状況や環境が起こるかもしれないなというふうに思います。ただ戦争が起きてイルピアットがもうなんか営業できないとかってなったら、もうイルピアットだけじゃないですよ。もうそんなものは市バスも走らなくなるかもしれないですし、地下鉄も止まれるかもしれないですし、インフラだって止まるかもしれないです。それはレストランというインフラが、街のインフラが止まるだけじゃなく、電気ガス水道というね、ライフラインと言われるものも止まる可能性だってあるわけじゃないですか。道路も使えなくなったりだとか、なんといったって物資が止まったりだとか、今の米騒動が可愛く思えるようなことが起きたりだとか、いろいろなことがあるかもしれないです。ただかもしれないけれども、起きないかもしれないです。こういった時にやっぱり考えたいなと思うのは、こう起こるような未来予想図を考えながら怯えて、小さくなんかこう怖くなって、こう恐怖心が先行して暮らす日常よりもですよ、注意は必要ですよ。備えることも必要です。それは何が起きているのかということを調べるということも含めてとっても大切だという前提でお話しするんですけれども、僕たちの日常生活が最も強いのは、やはり食事をして笑ったりとか、気の置けない友人にいろいろな悩みを吐露したりとか、嫌な出来事があったり嬉しい出来事があった時に共有する人物がいたりとか、自分に対して丁寧に接してくれたり、優しく接してくれたり、尊重してくれたり、そういった日常生活、日常のいろいろなやり取りこそが、やはりなんかこうなんていうかな、自分にとって一番の大切なことなんじゃないかなというふうに思ったりするわけですよ。願わくばそのように社会が起きているところでは、社会があるところにはね、なんかこうミサイルが飛んでくるのじゃなくて、花が飛んでくるとか、拍手喝采が起きるとか、笑顔があるとか、笑い声が絶えないとか、歌が聞こえるとか、踊りを踊っているとか、そういったことの風景の方が美しいなというふうにトニー自身は思います。同時に儲かる儲からないっていうねことに引き寄せられるのではなくて、やっぱり最も日常で強いなと思うのは、今お話ししたみたいに、ああやってねバイクで好きなように走れることもそうですよ。やはり儲ける儲からないとかってそういう話ではなくて、自分がこうなんだろうな、それを耳にしたりとか体験したりとかした時に、思わずなんか何かやってんのかなって、ワクワクする、ドキドキするね、そんなことは一番日常の中では強いんじゃないかなと思います。これミサイル飛んでくるんじゃないかなっていう恐怖心ではなくて、ビクビクとかおどおどとかそういったことではなくて、それがワクワクドキドキに変換できるようになるといいなというふうに、綺麗事じゃないかトニーと、そんな話も聞こえてくるかもしれないですけど、 綺麗事でいいじゃないですか別に。なんか現実見たいですか？現実を見た上での綺麗事ですよ。だからいつも思うんですけど、こう成り立つか成り立たないかのような話が登場する機会が多いと思うんですよ。それってなんか儲かるのも含めてですけど、それってなんか得するのとか損してんじゃないのもそうです。これ三浦淳さんがねある動画で言ってたんですけど、やっぱりやりたいことやっててこう損する人間いると、例えば歌うとかでもそうなんですけど、何か物を作るでもそうですし、集めるでもいいですよ。自分の日常生活でねやりたいことやってて損するやついると、でもそういうやつの方が信用できんだよねみたいなことを、まあ、ちょっとずれてるかもしれないですけど、まあ、三浦さんはそうやって言ってたんですよ。まあなんかすごく励みになったですよね。その損するやつの方が信用できるんだよねっていうふうに話をしているコメントを聞いて、ちょっとなんかこう、ああそうかと、ああ損するやつの方が信用してもらえるんだなっていうふうに、信用されたいとかっていうことじゃなくて、言いたいのはね、人から好かれたいとかそういうことじゃなくて、付き合いたいと思うのはなんかこう、この人と付き合ってたらなんかいいことあるかもとかじゃなくて、この人と付き合うのはワクワクするからだっていうふうに思われたいわけですよ。でなんかトニーは儲からないですよ。私とこの水谷ラジオを聞いている方、皆さんは本当に心して聞いてくださいね。私と付き合っても何のあれですよ、儲け話とか何にもつながりませんからね。明日銀行の残高が増えたりとか一切しないですよ。私の銀行の残高は減る一方ですし、何も増えないんですよ。なんですけど、今回もね、その21周年で、まあなんかコース料理を6月8日にイルピアット江町で、28名の方、7人の方に足を運んでいただいて4回転するコースを作らせていただいたりしたんですけど、その売上みたいな形だとできないんですよ。なんかこう感謝の気持ちを込めてお声掛けさせていただいた方たちに参加いただいたので、まあ、ペアリングのお酒も含めてですけど、お料理を一生懸命作らせていただいて、まあなんかすごく楽しかったんですけど、こうさあ儲けるぞみたいな、儲からなきゃみたいなことが先に立つんだったら何もしない方がいいですよね、きっと。で商売はイルピアット神谷川でやってる商売は、イルピアット江町もそうなんですけど、その損をするのは良くないと思うんですけど、でも結果的に損になることがあっても構わないかなと思ったりするんです。で構わないかな、もうね、なんかもうこの振れ幅というか、そのまあ分かると思いますよ、まあ、細かく説明しなくても分かっていただけると思うんですが、21周年のその記念に何かノベルティ作りたいなって前から思ってたんですけど、結局なんか発注とかできないんで、そのお金もないですしね、自分で何か作ろうと思って、家の梁にですね、私の自宅に梁がむき出しになってる部分があって、そこに昔 IKEA で買ってきたブランコが下がってたんですよ。ブランコがぶら下がってて、でかのこさんが小さい頃その円形のブランコに乗っけてこうキャッキャキャッキャってやったことが何回かあります。常にブランコは降りてたわけじゃなくて、常には上に上がってたんですけど、そのブランコを支える時にロープで支えてるわけですが、針との接触部分にその家を リフォームするときに、もう今東京行っちゃいましたけど、その青松さんって方がその担当で、青松さんが革を持ってきたんですよ。その牛革をね、牛革を持ってきて、これを針に巻いたら摩擦が少し減るんでって言って巻いてくれたんですけど、その青松さんが持ってきてくれた革だけ残ってる状態だったんですよ。でブランコも撤去してるんで、この革を使ってハトメで、まあなんか穴を開けて、ハトメで穴を開けてキーリングをつけてキーホルダーを作ろうと、そんな発想になったわけですよ。でまあなんか 結構大きなね皮を巻いてたんで、それをイルピアットの焼き印をしてハサミで切って穴を開けてハトメをつけてキーリングをつけてっていう形で手作業でいくつぐらい作ったんだろうな。なんかキーリングのケースがあっという間になくなったんで、もう多分100以上は作ってもほとんどはけてるんですけど、その最初なんかね、町子さんとこれを作りながら、これも1個200円で売ろうぜとかって言ってたんですけど、結局一つもお金で売ってないんですよ。蓋開けてみたら、なんかそのキーリングができた時にね、一番最初に渡したのは福井くんですよ。福井くんに渡したんですけど、なんかこう知っているね、よくイルピアットに来てくださっているお客様の顔を見たらですね、もう差し上げたくなってしまったんですね。トニーはいつもの悪い癖なんですけど、もうなんか見て見てみたいな形ですよ。自分はこんなもの作ったんだけれども喜んでもらえるだろうかっていう形で、もしよかったらご承納くださいで笑って収めてくださいという形で差し上げる形を取ったら、福井くんが思いのほか喜んでくれて、でなんかこれやっぱり気持ちがいいなと思って、でさ、販売して売れなきゃ誰でももらうだろうみたいな話あるかもしれないですけど、まあそれはそれでいいじゃないですか。売りたい人は売ったらいいんですけど、なんだろうな、こうよく知っている方というか、もうこのね、今週は特にキーリングを作ってから、キーリングというかキーホルダー、チャームを作ってから、比較的よく知っている方ばかりご来店いただいたので、皆さんにポイポイポイポイ渡してたんですよ。多分どんどんなくなってってて、なんかやっぱなくなるもんだなと思って、ちょっと今だいぶ制限しながらですよやってるんですけど、やっぱそれでも今日も結局ね、もうなんか見えた方分かってるわけですよ。なんかこう渡したくなっちゃうんですよ、やっぱり。なんかこうありがとうございます、21周年なんです実はっていう形で、その神谷川からのお客さんももちろんありますよ、あるんですけれども、そのイルピアットをよく利用してくださっている方の顔をやっぱり拝見すると、お会いするとこう嬉しくなってしまって、こう今がある、今日がある、明日もある、明後日も来週も、おそらくこの今年1年もあるのは、皆さんがご来店いただいているからだという気持ちが先に出ちゃうんですよ。でなんかこうなんだろうな、そんな高価なものでもないです、本当にね、素人が作ったものなんですけど、なんかちょっとこう渡したくなっちゃうんですよね。でなんか日常の中にそういうこう面白みがあるのがいいじゃないかぐらいのことしか考えれないですよ、トニーはね。私がせいぜいできることはそれぐらいなんですけれども、なんかミサイル落ちてこないし、攻撃もされてないので、ミサイル落ちてきたって攻撃されたって諦めないですよ。なんかチャーム作ったりすると思うんですけど、渡す時のなんかこうマインドが違うじゃないですか。コロナ禍中に人と会って話をする内容が、なんか感染怖いねとかそんな話だったことを覚えてますよ、振り返ってみても、世間や社会がそういう雰囲気やムードになっている時に交わす言葉はやはりなかなか明るくならないものです。戦争中もおそらくそうだと思うんですよ。今日はランチタイムのアルバイトだった水木さんとお話ししてましたけど、やっぱりなんか戦争中の方が自殺率とか減るんですよねって話を、ちょっと印象的な話を少ししてたんですけど、アルバイト終わりでね。まあなんかこういう話をいつも実は町子さんとランチ終わってからしてるんだよって話の延長線上で、水木さんとも今日ちょっとそういう話を、突っ込んだ話をしてたんですけど、まあなんかこう僕らの日常生活でやっぱり何か文脈が変わるような出来事が、いつもとやっている事柄はこう やっている事柄は同じなのに、その文脈が歪められるというか変わってしまうような大きな出来事ってやっぱ起きてしまうんですよ。で災害にしろ人災にしろ戦争にしろなんですけど、起きてしまうと、その時にじゃあもうなんかこれまでやってた生活やこうルールだとかその規則みたいな、そのルーティーンみたいなものの一部を放棄したり諦めたりとかっていうことが起きてくると思うんですけど、 その中にあっても、その様を見てね、誰かが、友人や知人や第三者が見て、なんかトニーなんかちょっとこうよく頑張ったねここまでと、でもうそれできなくなったんでしょうがないねって言いながらね、例えばその人がですよ、なんかうちにあった材料で作ったチャームキーホルダーなんだけど、これよかったらトニーにあげるよっていうふうに言われた時に、それをもらった時にね、私がこうなんでこれ作ったのって聞いた、これは実を言うと周年で、うちの例えばその人がお店の人だったとして、周年でなんかできることないかなと思って作ったんだけど、あんまりこう出来良くないんだけどねとか言いながら、もらった時にね、日常生活の文脈が変わっている時にも同じことをしている人がいるんだなって、文脈が変わる前と同じことをしている人を見た時に強いなと思うと思うんですよ。で、日常この人にとっては変わってないんだなって、思うような瞬間があったら、この人と時間過ごしたいなってちょっと思うと思うんですよね。これからどんな暗い世界になるのかという話をしたいのではなくて、僕らの世界はその親しい人が亡くなったりだとか、転勤だとか、物理的な形で遠ざかったりする機会もやはりあるわけですからね。で、そういういろいろな変化を感じつつですよ、21年やってきたっていう、そういう何か残したいなと思ったんですよ。で、今回はずっと僕の家にあったそので、青間さんが持ってきてくれた革をね、使って、まあ、チャームを作らせてもらったと。今回これでもう革終わっちゃったんで、ちょっとなんかまたリムさんかなんかに行って、革製品のね、リムさんのところに、前になんかタイマとエヌちゃんに革製品の、今私が仕入れに使ってる財布を買いに行った時に、端切れ売ってたんですよ、リムさんで。革の端切れをちょっと購入しに行けたらいいなというふうに思ったりしています。そこかしこでなんかこう革があったら、人工費ではなくて天然費があったら購入して、キーホルダーにどんどこしていくように、今後もねできたら面白いかなというふうに思ったりしています。で、革を購入するとなったらちょっと費用がかかってくるんで、今度は値段がついたりするのかもしれないですけど、でもなんかある程度、そうなんですよね。今日もその原田さんと炎上さんのラジオでも喋ったんですけど、レストランが日常生活の中にあって、ちょっとなんかこう気分転換の装置として働くことができたらいいんじゃないかっていうふうに私は常に思っています。その中でなんかね、施しを受けるとかそういうことじゃなくて、自分にちゃんと向き合ってくれたんだっていう時間が、まあなんかの形で残るといいななんていうふうにかっこつけて思ってるわけですよ。それが料理の一品だったりとか、その時のお客様、居合わせたお客様との会話だったりとか、店主の私やアルバイトのスタッフとの会話だったりとか、なんかいつものサービスだったりとか、そういったところでなんかこう、ああなんか気分良かったなというふうに思ってもらえるように、努めていけたらいいななんていうふうに思ったりしてます。これなんかずっと喋ってたらもう29分になろうとしてるのね、すいませんね。なんか今日なんかもっといろんな話しようと思ったんですけど、なんかあまりにもね、戦争が始まってしまったりだとかいろいろあるんで、21年を迎えられた幸せと皆さんに本当に感謝の気持ちを伝えることができればなというふうに、思って、やっと久しぶりにラジオという運びになりました。はい、ということで、お届けしてまいりました水谷ラジオ。本当にお聞きいただいていつもいつもありがとうございます。先週というか、まあこのムーンライトクラブという映画が京都シネマで、先週の土曜日、そして今週の月曜日、今週の水曜日、3日間ですね上映されたんですが、私月曜日に行ってまいりまして、ハヒフノカという演劇集団が、作った映画です。京都シネマに行ってですね拝見しました。ニューヨークロケということで、本当に 回数をね重ねるごとにいろいろなこう気づきとなんかこう面白い展開と起きるもんだなというふうに思ったりしています。監督を務められたあの春郎さん、福山春郎さんともその拝見した翌日の火曜日にお会いすることができて、あのお店に来てくださったのでね、少しお話をさせていただいたんですけれども、その物を作ってる人間儲からないんですよね。やっぱりあの春郎さんの話を聞いててもやっぱり映画作っても億万長者にならないし富を生むことにならないなというふうに思ったりしています。で、莫大な富にならないんですけど、ただじゃあなんで儲からないのにやるんだよって、儲かるからするとかじゃないんですよ。なんかアーティストは儲かるからするとかっていうことはあってもいいんですけど、なんかちょっと儲かるかどうかじゃなくて表現をするね、なんかこう作りたい、生み出したいっていうことの方が先に立っちゃうんで、もうそれはなんかこう楽しんでもらえたらいいかなというふうに思ってるんだなってことを春郎さんとも話を聞きながら思いましたし、自分にとってもそうだなというふうに思ったりしていました。今日もね、水木さんとそんな話をちょっとしてたんですけども、やっぱりなんかあのものづくりをする人間たちっていうのはあんまり儲からないですよ。歌歌ってる人も踊り踊ってる人もその漫才師もそうですけど、なんかこう形のないその時間を生み出す人、文化を生み出す人、なかなかあのお金につながらないですよね。でもなんか続けてほしいなと思います。儲からないけれども続けられるなら続けてほしいなと思うわけですよ。そんな人の話を聞くのは大好きです。私もあの大きく儲からないですけど、やはりなんかこう自分はレストランやこういったラジオや文章を通してですね、自分の考え方だとかをとつとつと皆さんにお届けできたらいいなというふうに思っています。はい、長くなりました、すいません。パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。その映画のテーマソングというか作中で使われている曲です。これね、ムーンライトクラブという舞台、本当はあの一番最初はあの舞台だったんですよ。モダンタイムズというところで始まった舞台、3人語りの舞台なんですけど、その時からずっと一貫して使われている曲で、僕も大好きな曲です。ぜひ検索して聴いてください。ムーンライトクラブのテーマソングです。原田博之さんでムーンライトクラブ、お聞きいただいてありがとうございました。またね、イルピアット神谷川で皆さんをお待ちしています。そしてそうだな、戦争始まっちゃったんだけれども、あんまり暗くなってもしょうがないんで、僕らができる日常を紡いでいけたらいいだなというふうに思ったりしています。またイベントをいつやるんだろうな、イベントわかんないですけど、少し落ち着いて私も普通の日常を過ごせたらいいなというふうに思ってる、ちょっとだけのんびり過ごそうかなというふうに思ったりしています。月曜日はですね、今度の月曜日何日ですか、16日ですね。はい、3月16日の月曜日は愛知県の豊橋市へ、日帰りですけれども行ってまいります。母である清美さんと一緒にランチを食べる約束を作りましたので、久しぶりに愛知県豊橋市に、参ろうと思います。はい、明日は滋賀にね、朝から仕入れに家族と一緒に行けたらいいなというふうに思っています。はい、お耳汚しでございました。皆さんにとっても今日一日が明るくハッピーでありますように祈っております。お聞きいただいてありがとうございました。パーソナリティトニーでした。またお耳で会いましょう。それではまた、さよなら。おやすみなさい。雨上がんないな。もう帰ります。